もし誰かにですね、あなたが今取り組んでいる分野で絶対に成功するための究極の秘訣を教えましょうなんて言われたら、何を期待しますか？
ああ、そうですね。誰も知らない魔法のような裏技とか、まあ、勝率 100% の完璧な戦略とか、そういうのを想像するんじゃないでしょうか。
ですよね。あとは最新の AI ツールとか、そういうテクノロジー系かもしれません。でも、もしその答えが、毎朝ベッドの中で TikTok を無限にスクロールするのをやめて顔を洗うことだと言い上げたらどうでしょう。
いやー、からかわれているのかって、ちょっと拍子抜けしちゃいますよね。でも実はそれが最も確信をついた真実だったりするんですよ。
そうなんですよね。何か新しいスキルを習得したりとか、高いパフォーマンスを発揮しようとしたりするときって、どうしても目に見える技術とかノウハウばかりに気を取られてしまいますから。
はい。だからこそ今日は、まさにその見落とされがちな確信に迫っていくわけです。
そうです。今回私たちが徹底解説していくのはですね、トレードの心理学に関する非常に熱狂的で率直な動画資料です。タイトルは PBPsychologyPT1.mp4 というものなんですが、
この資料本当に面白いですよね。トレードで勝つための話をしているのに、チャートの読み方とかテクニカル分析の具体的な手法にはほとんど触れていないという。
そうなんですよ。今日の私たちのミッションはですね、スキルや戦略だけではなぜ成功できないのかを解き明かして、じゃあどうやって勝つためのシステムをチャートの外、つまり日常の中で構築していくのか、そこを抽出することなんです。
これってトレードだけじゃなくて、あなたが今重要なプレゼンの準備をしているビジネスパーソンであれ、資格試験に向けて猛勉強している学生であれ、驚くほどそのまま応用できるアプローチなんですよね。
はい、すべてのパフォーマンスの土台となる部分ですからね。よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょう。まずはこの動画の語り手が自身のトレードモデルについて勝率 70% だと語っている部分から見ていきたいんですが、
はい、ここにはすごく興味深い罠が隠されていますよね。
そうなんです。彼は A プラスの完璧な条件が揃ったセットアップを機械のように 100% の確率で実行したとしても勝率は 70% だと言っているんです。これってつまり、どれだけルールを完璧に守っても 30% は必ず負けるようにできているということですよね。
ええ、その通りです。そしてここが初心者の多くが直面する最初の壁なんですよ。この 30% の負けに対する人間の心理的な反応こそが、成功と失敗を分ける決定的な要因になります。
なるほど。まあ普通に考えたら、自分が決めた完璧なルール通りにやってお金を失ったら、あれ、自分のやり方が間違っていたんじゃないかってパニックになりますよね。
まさにそれです。ここで非常に興味深いのは人間の脳の仕組みなんですよ。損失回避性といって、人間は利益を得ることよりも損失を避けることを強く優先するように配線されているんです。
あ、損をしたくないという気持ちの方が圧倒的に強いわけですね。
ええ、だから正しくルールを守って負けたとしても、脳はそれをエラーだと認識してしまうんです。そして失ったものをすぐに取り戻そうと焦って、あらかじめ決めていたルールを破ってしまう。
本来なら手を出さないような不確実な勝負に出てしまうわけですね。動画の中で彼がルールに従ったのであれば、たとえそれが負けトレードであっても記録上は勝ちだと断言しているのはそのためなんですね。
はい、そのエラー誤認を防ぐための強力なマインドセットです。
これカジノの胴元、つまりハウスエッジの考え方と全く同じだと感じました。カジノって1回のルーレットでお客さんに代金を支払うことがあっても、決してパニックになってルールを変えたりしませんよね。
非常に的確な例えですね。カジノの経営者は個別の勝敗で感情を揺さぶられることはありません。長期的な確率、つまり数学を絶対的に信じているからです。
数学を信じているからこそ冷静でいられると。
ええ、ただその数学的現実を頭で理解することと、実際にお金や強烈なプレッシャーがかかった状況でそれを受け入れることは全く次元が異なります。負けをあっさりと受け入れて次のチャンスを冷静に待つ。
それって口で言うのは簡単ですけど、めちゃくちゃ難しいですよね。
そうなんですよ。そのためには、自分自身のシステムに対する揺るぎない絶対的な信頼と、鋼のような感情のコントロールが必要不可欠になります。
そこで疑問が湧くわけです。どうすればそんな揺るぎない信頼と規律を手に入れることができるのか、ここで動画の中のすごく強烈な言葉が出てきます。チャートはあなたの最も弱い習慣を映し出す鏡である。
いやー、本質をついていますよね。トレードに限らず、仕事でも勉強でも全く同じことが言えます。
ええ、彼はこう問いかけています。市場が開く4分前に半分寝ぼけた状態で起きるような人がどうしてプレッシャーの中で冷静に A プラスの判断を下せるのかって。
全くその通りですよね。準備不足の状態で奇跡なんて起きませんから。
そこで彼が提唱しているのがチャートの外の生活、つまり日常のルーティーンの徹底なんです。本番の1時間から1時間半前には起きる、ベッドで TikTok を無限にスクロールするのをやめる、テレビを消し顔を洗い外に出て深呼吸をし、自分の目標や感情をジャーナルに書き出す。
そして仕事が終わったら結果がどうであれ即座にパソコンを閉じてジムに行く。徹底して生活をシステム化していますね。
でもちょっと待ってください。つまりこれって一体どういう意味なんでしょうか。朝早く起きてジムに行くことが直接的にスキルを上げるなんて、なんかありふれた自己啓発に聞こえませんか。
直感的にはそう思いますよね。それに人間の認知リソース、つまり1日に使える意志力には上限があるってよく言われるじゃないですか。
そうなんですよ。朝早く起きて冷水で顔を洗ったり、仕事でボロボロに疲れているのに無理やりジムに行って限界まで追い込んだりしたら、肝のメインの仕事に使うエネルギーを客に枯渇させてしまいませんか。
そこが一番の疑問点だと思います。しかし彼のこのアプローチが理にかなっているのは、脳の習慣化、つまりハビチュエーションというメカニズムを利用しているからなんです。
習慣化ですか。
はい。最初は確かに朝早く起きたりジムに行ったりするのに膨大な意志力を使います。でもそれを毎日毎日どんな気分の日であってもロボットのように自動化して実行し続けると、脳の回路が書き換わるんです。
ほう、書き換わる。
それを実行するための認知的な負荷、つまり意志力の消費が限りなくゼロに近づくんですよ。私たちが毎朝歯磨きをするのに気合がいらないのと同じ状態ですね。
なるほど。意志力をすり減らしているのではなくて、意志力を使わなくても正しい行動ができるように自動化しているわけですか。
その通りです。そしてさらに重要なのは、そうやって感情に流されずに行動する回路を日常生活で作っておくと、それがそのままプレッシャー下での判断力に転用できるということなんです。
ああ、モチベーションがなくてもジムに行くときに使われる脳の回路と、恐怖や強欲を感じていてもルール通りの判断を下すときに使われる回路は同じということですね。
まさにそれです。普段から自分との小さな約束を破りまくっている人が、極限のプレッシャーがかかる本番の時だけ都合よく規律正しい自分になれるわけがないんです。
いや、痛いところを疲れますね。彼が朝のルーティーンをこなしジムに行けたなら、その日のメインタスクの勝敗に関わらず今日は勝ちの日であると言い切っている理由がよくわかりました。
日常生活全体が一つのパイプラインとしてつながっているという非常に俯瞰的な視点ですよね。
でもいくら自動化されるとはいえ、毎日1時間半前に起き結果が最悪な日でも感情を押し殺してジムに行くって、そんな軍隊のような規律をずっと維持し続けるには小手先のモチベーションじゃ絶対に足りないですよね。
人間はそこまで強くありませんから。だからこそ行動の根源となる強烈な理由、つまりホワイが必要になるんです。なぜそれをやるのかという部分ですね。
動画の中で彼は自分がなぜこの厳しい道を選んだのかを明らかに語っていますよね。彼はかつて最悪な環境で1日9時間労働を強いられる企業に勤めていました。
周りの人間はみんな疲れ切っていて、自分はただ上司の命令を聞くだけのタスクラビット、つまり単なる作業員だったと。
そうです。その状況に心底嫌気がさした彼が求めたのは、単なるお金ではなくて時間、場所、そして経済的な完全なる自由でした。
彼にとっての強烈なホワイは自分の人生の主導権を取り戻すことだったわけですね。
はい。そしてここからが本当に面白いところなんですが、そのホワイをどう日常のシステムに組み込んでいるかという点です。彼は自由を手に入れた未来の自分、例えば夢の家や車を手に入れた成功した自分をリアルに想像して、日々の生活の中で常にその人物を監視役として設定してるんです。
未来の自分を自分専用の厳しい上司にするというテクニックですね。これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、非常に強力なアプローチだということがわかります。
ええ、例えばあなたが今重要な資格試験に向けて勉強しているとしましょう。朝アラームが鳴って、あと5分だけってスニューズボタンを押そうとした瞬間、すでに試験に合格して理想のキャリアを歩んでいる未来のあなたが横からじっとこちらを見ていると想像するんです。
おいおい、未来の俺なら今こんな半端な妥協をするかと問いかけてくるわけですね。
そうなんです。
これってよくあるビジョンボードみたいなふわふわした引き寄せの法則とかじゃなくて、極めて実用的で厳しいシステムですよね。
はい、認知行動療法の観点から見ても理にかなっています。人間って目の前の小さな誘惑と遠い未来の大きな報酬を天秤にかけるのが極めて苦手なんですよ。
すぐに手に入る報酬、つまり二度寝の心地よさを優先してしまうんですね。
ええ、でも未来の成功した自分を今この瞬間にリアルに呼び出して、その視点から自分を評価させることで、意思決定の基準が短期的な感情の緩和から長期的なアイデンティティとの一致へと強制的にシフトするんです。
なるほど。明確なホワイを持つことで物事をゲーム感覚で適当に扱うことを防いでいるわけですね。そして彼によれば、絶対に今の人生を変えるんだという強い覚悟を持つと、目の前の技術や知識の学び方そのものも根本から変わってくると言います。
ここで彼が持ち出してきたのが、ポルシェの GT3RS の比喩ですね。
はい。なぜ急に車の話になったのかと思いましたけど、車の外見を見て、あ、あれは GT3RS だ、と視覚的に覚えて名前を当てるのは簡単です。表面的な知識とはそういうものです。
でも、プロフェッショナルとして本当に必要とされているのはそこじゃないんですよね。
そうなんです。その車を部品ごとに完全に解体し、ネジ1本の仕組みから理解し、ゼロから組み立て直して実際に走らせる方法を学ぶことだと彼は言っています。
専門スキルを単なる情報として丸暗記するのではなくて、その背後にあるメカニズムや文脈まで含めて完全に自分の血肉にするプロセスですね。
ええ、彼はこれを言語の習得にも例例えています。これすごく納得したんですが、例えば外国語を学ぶとき、最初は Google 翻訳を使ったり、単語帳と照らし合わせたりしながら、頭の中でいちいち翻訳して理解しますよね。
はい、最初はみんなそうです。
でも本当に流暢になると、いちいち翻訳せずにその言語で直接思考してジョークを言えるようになる。専門スキルも同じで、熟達すればデータやチャートを一目見ただけで、複雑な分析ツールを書き込まなくても母国語のように直接理解できるようになると。
そこまで到達して初めて表面的なパターン認識ではなく本質的な理解に至るわけですね。ただここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきます。
何でしょうか？
その流暢なレベル、つまり車をゼロから組み立てられるレベルに達するまでに、人間はどれだけの代償を払わなければならないのかということです。
あー、残酷な現実ですね。動画の中で彼は明確に数字を上げています。そのレベルに達するには1ドルも稼げない、全く報われない状態で1000時間を費やす必要があると。
1000時間の無報酬の努力、これは想像をするストレスですよ。
多くの人は一晩で成功するような魔法をさらしてしまいますからね。でも現実は、暗闇の中で1000時間泥臭く努力し続けて、ようやくその後に1時間で数千ドルを稼げるような状態になるんだと。
これは学習曲線、いわゆる成長のカーブの問題ですね。人間の脳が新しいスキルを完全にネットワーク化して無意識レベルで使えるようになるには、膨大な反復と失敗の蓄積が必要です。
最初の数百時間は努力と結果が全く比例しないんですよね。
ええ、心理学で失望の谷と呼ばれる期間です。ここで多くの人は自分には才能がないと錯覚してやめてしまいます。
その失望の谷を人はどうやって精神崩壊せずに乗り越えるのか。彼がここでコミュニティの重要性を説いているのが依頼でした。
一見厳しい規律の話とは矛盾するように聞こえるかもしれませんが、実はとても理にかなっているんです。
孤独に耐え抜くのかと思いきや、同じ目標を持つ仲間の間で自分の弱さ、つまりバルネラビリティをさらけ出し、互いに助け合うことが必須だと言っているんですよね。
ええ、競争の激しい分野ではみんな自分はうまくやっていると驚がってしまいがちです。しかし無報酬の期間が続くと、その虚勢がインポスター症候群、つまり自分は詐欺師ではないかという不安を増幅させてしまいます。
それが深刻な心理的疲労を引き起こすわけですね。
はい、だからこそ仲間に弱さを共有し、自分だけが苦しんでいるわけではないと知ることが重要なんです。これが脳内のストレスホルモンを劇的に下げて、燃え尽き症候群を防ぐ安全弁になります。
なるほど。技術だけでなく、弱さを認めるという人間的な成長が結果的に長期戦を生き抜く武器になるんですね。ただ仲間がいても毎日最後に自分自身を奮い立たせるのは自分の内なる声です。
ええ、圧倒的な努力が報われない期間を耐え抜くための最後のピースですね。
情報源の語り手が毎朝行っているという脳を騙すための意図的な妄想、個人的にはここが一番衝撃的でした。
あのアファメーション、自己暗示ですね。
はい、彼は毎朝1年半から2年以上もの間、ずっと私は金持ちだ、私は成功している、私は幸せだと声に出して唱え続けています。ポイントは、 現在の自分が全くそうでなくても、すでにそうであるかのように現在形で語るということです。
彼はこれを意図的に妄想を抱くと表現していましたね。
正直なところ、この部分を聞いたとき、ちょっと待って、これって引き寄せの法則みたいな、よくあるふわふわした話なんじゃないのって疑ったんですよ。
まあ妄想的って普通は現実逃避をしているようなネガティブな意味で使われますからね。
そうなんです。ただ、私は成功しているって唱えるだけで実力がつくなら誰も苦労しないですよね。
その疑念はもっともです。単に部屋の隅で呪文を唱えているだけで成功するわけがありませんから。しかし、彼の言う意図的な妄想は決して魔法やスピリチュアルな話ではないんです。
と言いますと？
これは脳科学の観点から見ても非常に強力な認知のハッキングなんですよ。彼が動画の中でお母様から教わったという言葉を紹介していましたよね。
はい。脳はトリックや冗談を理解できないという言葉ですね。
それです。人間の脳幹にはアミ相対不活系、通称 RAS と呼ばれるフィルター機能があります。私たちの脳は毎秒入ってくる膨大な情報をすべて処理することができないので、この RAS が自分にとって重要だと思い込んでいる情報だけをピックアップして意識に上げるんです。
つまり自分が見たいものだけを見るフィルターということですか？
まさにそうです。もしあなたが謙遜や冗談のつもりで、俺はバカだからとか、どうせお金なんて稼げないしと日常的に言葉にしているとします。
つい言っちゃいがちですよね。
すると RAS はその言葉を事実として文字通りに受け取ってしまうんです。そしてあなたがバカでお金が稼げない理由やその証拠となるようなネガティブな情報ばかりを優先して集めるようになります。
うわあ、それは恐ろしいですね。無意識のうちに自分の言葉通りの行動を取るように自分自身を仕向けてしまっていると。
だからこそ彼は実態に自分を卑下してはならず、自分の脳の配線を書き換えるために意図的に妄想を抱く必要があると言っているんです。
現実がどうであれ、言葉に出して存在させるということですね。
はい。最初はただの妄想でも、それを繰り返すことで RAS のフィルターが書き換わります。すると脳はその新しいアイデンティティに辻褄を合わせるように、成功に必要な情報や規律を守るための行動を無意識に選び取るようになるんです。
つまりアファメーション自体が直接成功をもたらすわけではなくて、厳しいルーティーンをこなし、戦時間の無報酬の努力を継続するための自己肯定感のインフラを脳内に構築しているわけですね。
その通りです。言葉が潜在意識に影響を与え、否定的な自己対話を排除することで、最終的に日々のルーティーンや規律を維持する力になるんです。す
べてが完璧なシステムとしてつながりましたね。さて、今回もあっという間に時間が来てしまいました。この今回の徹底解説の要点をあなたに向けてまとめさせてください。
はい、お願いします。
私たちが今日この熱狂的な動画資料から学んだ勝つためのシステムとは、優れたテクニカルの手法を見つけることではありませんでした。
ええ、全く違いましたね。
それはチャートの外の生活を規律あるものにし、無報酬の戦時間を耐え抜く明確なホワイを持ち、自分自身に対する言葉遣いを徹底的に管理するという心理的な要塞を築くことでした。
このアプローチの素晴らしいところはトレードに限らないという点です。あなたが準備しているプレゼン、資格試験、あるいは新しいプロジェクトなど、あらゆる成功のためのフレームワークとして今日から使える知識です。
本当にそうですね。私たちの生み出す結果は結局のところ見えない日常の習慣の蓄積でしかありませんから。さて、最後にお別れの前に、あなたに少しだけ想像してみてほしいことがあります。
はい。
もし脳な私たちの発する言葉や行動をすべて文字通りに受け取っていて、私たちの仕事の結果が最も弱い習慣の鏡像に過ぎないのだとしたら、明日の朝あなたが起きてからの最初の1時間の行動は、あなたの5年後の未来について一体何を予言していると言えるでしょうか？
ドキッとする問いかけですね。
ええ。いつものようにアラームをスヌーズしてスマホを眺めるのか、それとも未来の自分に顔向けできる最初の一歩を踏み出すのか、少し時間をとって考えてみてください。それでは今回のディープダイブはこの辺で。また次回お会いしましょう。